メイクに欠かせない30の美人の法則。その1。メイクが上手い女性は美人に見える法則を知っている。女性の中には自分の感性に従ってメイクをする人がいます。こうすればなんとなく綺麗に見えるのではないかという感性で進める方法です。確かにメイクは芸術と似た部分があります。感性に従うことで人間らしい自然なメイクができることもあるでしょう。しかし自分の感性に従えばいつもうまくいくと思いたいですが、実際はどうでしょうか。こうすれば綺麗に見えるだろうという感覚が必ずしも世間一般の感じ方と一致しているとは限りません。自分がそう思い込んでいるだけの場合もあります。また感性に従ってメイクをするとその時の気分によってメイクの具合も変わってきます。気分によって形、色、位置がわずかに変わり、見え方が変わります。体調が悪い日は気分が落ち込み、メイクの仕上がりが暗くなったり弱くなったりするでしょう。逆に体調がいい時にはファンデーションをつけすぎたりアイラインが濃くなったりするかもしれません。意図していないにもかかわらず気分によって変わるのは理想ではありません。確かに感性は人間らしいですが、頼りすぎると仕上がりが不安定なメイクになってしまうのです。そこで目安にしたいのが美人に見える法則です。人間には本能的に美人と感じる理想的な比率や形があります。これは全ての人に共通です。常に安定した美人になるためには、その理想的な比率や形を意識しながらメイクをすることが大切です。目印がわかることで迷いがなくなります。色、形、長さ、位置など今まで感覚を頼りに適当にしていた基準がはっきりわかります。気分によって不安定になることがなく、メイクの仕上がりが常に安定します。その結果、メイク時間の短縮にもつながります。そうした法則を勉強するのもまたメイク上達の一つなのです。美人の法則を意識しながらメイクをする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その2。顔にメイクをする場所を5つに分ける。メイクを顔中にするとなると大変そうに考えます。もう少し分けて考えてみましょう。分けるとはっきりします。顔をパーツ別に分けて考えると5箇所だけです。1、肌。2、目。3、眉。4、頬。5、口。これだけです。力を入れてメイクするのは5つだけです。メイクをする順番も肌、目、眉、頬、口です。メイク慣れした人には当たり前かもしれませんが、初心者は基本として押さえておきましょう。どれも顔の一部とはいえ、メイクをするときはそれぞれが独立していると考えます。パーツが異なるため、メイクテクニックも5種類です。肌と目のメイク方法は違いますし、目と頬のメイク方法も違います。それぞれが独立しています。メイク上達とは、この5つのパーツのテクニックを磨きます。区切って考えましょう。シンプルに考えることがメイクが上達する第一歩です。顔にメイクをする場所を5つに分けて考える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その3。メイクの見せ方を決める3つの要素。メイクをする場所は5箇所です。肌、目、眉、頬、口です。では、施すメイクの要素は何があるのでしょうか。大きく分けると3つです。1、形。2、色。3、質感。大切なのは3つのバランスです。形や色だけが整っていればいいわけではありません。形、色、質感の3つのバランスが必要です。この3つを整えることで美しさや雰囲気が決まるのです。メイクの3つの要素、形、色、質感を整える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その4。美しいメイクとは15のバランスを整えること。メイクの上手い女性は15の自問自答をする。無限にあるように思えるメイクは15のバランスです。メイクをする場所は肌、目、眉、頬、口の5つ。メイクの要素は形、色、質感の3つ。メイクをする5箇所にメイクの3要素をかけて合計15です。つまりメイクをバランスよく整えるとは、この15のバランスを整えることを言います。この15を質問形式にした文を以下にまとめました。次の15ポイントを意識しながらメイクを進めていくと、各ポイントをまんべんなくチェックできるようになります。メイクの仕上がりを確かめる15の質問。質問1、肌の形は整っているか。質問2、肌の色は適切か。質問3、肌に質感があるか。質問4、目元の形は整っているか。質問5、目元の色は適切か。質問6、目元に質感があるか。質問7、眉の形は整っているか。質問8、眉の色は適切か。質問9、眉に質感があるか。質問10、チークの形は整っているか。質問11、チークの色は適切か。質問12、チークに質感があるか。質問13、口元の形は整っているか。質問14、唇の色は適切か。質問15、唇に質感があるか。何をどうしていいのかわからなかったメイクの基本が見えてきましたね。質問形式にすると先生から指摘されているようで、メイクを見直しやすくなります。メイクのバランスを整えるという言葉が具体的になりました。メイクのバランスは15だけです。このチェックシートを印刷などしてメイクをしながら参考にし、メイクの仕上がりをチェックしてみましょう。メイクのセンスが確実に向上します。15の質問を自分に問いかけてメイクのバランスを整える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その後、先に服を決める。服を着てからメイクを始める。メイクは美しく仕上げればいいわけではありません。全身との調和が必要です。メイクはバランスです。メイクと服装とのバランスが整っているからこそ美しい統一感が生まれます。先に考えるのはメイクではありません。服装です。その理由は2つあります。理由1、服装よりメイクの方が微調整がしやすい。服には色と数に限界があります。服装の色はあらかじめ決まっているため繊細な調整ができません。その点メイクは微調整が可能です。メイクの厚み、色、グラデーションの具合などかなり細かな微調整ができます。ファンデーションやアイシャドウは都合に応じて調整可能です。最初に大きな変更がしにくい服装を着てから変更がしやすいメイクを始める方がスムーズに進めやすいのです。理由に、服装の様子を見ながらメイクができる。先に服を着ておくと服とのバランスを考えながらメイクができます。 派手な服装には派手なメイクが似合い、地味な服装には地味なメイクが似合います。服装にはアクセサリー類もいります。派手な服装や装飾を身につけるならメイクも華やかにしましょう。地味な服装や装飾を身につけるならメイクも地味にしましょう。顔と服装の様子を合わせることを常に意識することが大切です。外出するときの服装を完全に着終えてから化粧台に座りましょう。服を着てからメイクをすることでメイクがよりうまく仕上げやすくなるのです。先に服を着て全体的なバランスを見ながらメイクをする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その6。上手なメイクはファンデーション選びから始まっている。明るい肌に見せたい。そう思い白いファンデーションを選ぼうとします。明るい肌に仕上げたい気持ちはわかりますが、気持ちのまま明るいファンデーションを選ぶのは要注意です。ファンデーションを選ぶ際、地肌の色とのバランスを考えて選ぶ必要があります。ファンデーション選びで迷うのは色です。あなたなら顔のどの部分に合わせて選びますか？地肌より明るい色のファンデーションを選んでしまうと顔だけが白くなって浮いてしまいます。手の甲に塗って確かめることもできますが、理想ではありません。確かに手の甲も地肌ですが、顔の肌色とはわずかに異なります。頬は日光に当たりやすい一方、首はあまり日光に当たりません。頬と首とではどちらを基準にしても色が異なってしまうのです。ファンデーションの色選びで大切な基準はどこでしょうか？エラのあたりです。頬と首のちょうど中間に当たるこの部分はファンデーションの色として最適です。頬ほど日光は当たらず、首ほど影にもならない部分です。エラの色を基準にすれば、頬とも首とも色の差が小さくなるため、ファンデーションが自然な仕上がりになるのです。実際に化粧品売り場の鏡で顔や首とのバランスを考えながら選んでみましょう。ファンデーションの色選びはエラの色を基準にする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その7。指先のシワは物差しの代わりになる。リキッドタイプのファンデーションを使う場合、手を使って顔に塗ります。問題は適量です。このくらいかなと適当な感覚で手に取っている人が多いのではないでしょうか。適当な大きさを想像しながらと手に取るのもいいですが、気分によって量が変わることがあります。適当というのは厄介です。うっかりチューブから出しすぎてしまうこともあれば少ないこともあるでしょう。実は人間の体には最初から便利な物差しがあります。指のシワです。指の関節にはシワがありますね。このシワが物差しの目盛りの代わりにできます。量の確認をするとき役立ちます。顔が大きい人ほど手のひらも大きくなるので目安として活用しやすいのです。リキッドファンデーションを手に取るとき、頬の部分は第3関節まで、額の部分は第2関節まで使うという調整の仕方ができます。リキッドタイプのファンデーションを手に取るときは、指を物差しの代わりに使う。メイクに欠かせない30の美人の法則。その8。美人顔と言われる顔の縦の黄金比率。顔の縦にも理想があります。髪の生え際から眉上。眉上から鼻下。鼻下から顎下。この3つの長さが全て1時1分1秒であることがベストです。つまり3つの長さが同じならいいのです。さて、あなたの顔はいかがでしょうか。元々の顔の輪郭は変えられないと思いますが、そんなことはありません。メイク次第です。例えば、眉頭の高さはブローライナーによって調整できます。顎下を変えられなくても、顎先にシェーディングを入れると引き締まって短く見せることができます。理想の縦の輪郭1時1分1秒になるようにメイクで調整してみましょう。髪の生え際から眉上から鼻元、鼻から顎下が1時1分1秒になるようにメイクする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その9。顔の正面と側面の区別にはきちんとした定義がある。顔には正面と側面があります。メイク関連の書籍では、顔の正面と側面を基準にした説明を目にすることがあります。顔の正面のファンデーションは明るく厚塗りする。シェーディングは顔の側面に入れる。さて、ここで一つ基本的な疑問が浮かびます。肝心の正面と側面はどう区別すればいいのでしょうか。肝心の正面と側面がはっきりわからないことにはメイクはうまくできません。はっきりした基準を意識せず、このあたりかなと、それとなく考えている人が多いのではないでしょうか。ここを押さえておかないことにはメイクは始まりません。メイクの世界でははっきりした定義があります。眉尻、頬骨の高い部分、口角。この3点をラインで結んでください。このラインより内側が正面です。このラインより外側が側面です。はっきりした区別があるのです。さあ、早速、今から鏡を持って自分の正面と側面を確認してみましょう。正面と側面をはっきり知ることがメイクをする前提です。ファンデーションを塗る際やシェーディングをする際など大切な目安になるのです。自分の顔の正面と側面を確認する。メイクに欠かせない30の美人の法則。その10。両目の距離のバランスは理想的な顔の横幅から考える。メイクをした結果、なんとなく目のバランスが悪いと感じることがあります。アイラインなどで目の輪郭に手を加えると、どこかバランスの悪さを感じる。目が離れているな。目が近づいているな。この、なんとなく、というのが厄介です。両目の位置の良し悪しは、見た目だけで顔の判断をしてしまいます。ここも曖昧な点ですね。それだけに、どこに原因があるのか、どうすれば適切なのか、きちんとした判断が難しいのです。では、ちょうどいい両目の距離はどういう状態のことでしょうか。理想的な両目の距離を考えるなら、その前に顔の横幅から考える必要があります。美容の世界には、理想的な顔の横幅の基準があります。顔の横幅の基準は、目の横幅です。目の横幅を基準に、顔が5等分できる状態が、理想的な顔の幅と言われます。つまり、目が横に同じ幅の目が5つ、横に並んだ状態です。顔の幅は耳も含めます。両目の間には目が一つ分入るイメージです。この時、目と目の距離のバランスが美しく整います。あなたはいかがでしょうか。ちなみに、理想の目の横幅は3センチ前後と言われます。ということは、理想の顔の幅は目の横幅3に5をかけて15センチ前後ということになります。あくまで理想として参考にしてみましょう。アイラインなどで目の輪郭に手を加える場合、この横幅を意識しながら整えましょう。顔の横幅は目が横に5つ分になるようにする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その11。目には理想的な縦横比がある。目の大きさは個人差があります。クリッとした目、小さな目、垂れ目、すり目など人それぞれの個性があっていいですね。しかし、個性があるのはいいのですが、感じ方もまた人それぞれです。 実は美しいと言われる理想の目の獣王妃があります。理想の目の獣王妃は縦幅1横幅3です。この割合が最も美しく健康的な目とされています。あなたの目はどうなっていますか？自分の目は見慣れているため何も思わないものです。普通に目を開けた状態で物差しなどを使って一度きちんと測ってみるといいでしょう。物差しで目の縦幅と横幅を調べるなんて馬鹿らしいと思いますが、現実を直視するために必要なことです。こんなことはやったことがないという女性がほとんどですが、だからこそきちんと測ってみる意味があります。自分の目のバランスを数字で確認できます。私の目は横幅が足りない、縦幅が足りないなど、はっきりした現実が見えてくるはずです。現実が分かっても悲観することはありません。足りない縦幅や横幅は獣王妃が一さんになるようにアイライナーで調整すればいいのです。アイライナーで目の輪郭を整える際の大切な基準になります。この割合を参考にすればより魅力的な目を演出できます。目の輪郭を整えるなら縦幅1横幅3の目を意識する。メイクに欠かせない30の美人の法則。その12、上手なアイホールの探し方。アイホールとは目の上にある骨の空洞部分ことです。眼球の周りの部分だけ骨は空洞になっています。年齢とともに肌が痩せていくとくぼみも深くなります。すべての人にアイホールはあります。アイシャドウなどでアイホールの位置を参考にすることがあります。ところで、自分のアイホールの場所をきちんと確認したことはありますか？見た目だけでなんとなくこの辺りだろうと感覚的に捉えているのではないでしょうか。特に腫れぼったいまぶたの人は余計に確認しづらいはずです。アイホールは見た目だけできちんと確かめるのは難しいものです。一度きちんと確認してみましょう。確認方法は単純です。人差し指、中指、薬指の3本のまぶたの上に軽く押し当ててみましょう。すると指の感覚から眼球のくぼみがわかりますね。そこがアイホールです。アイホールの場所をきちんと押さえることでアイシャドウをより美しく仕上げやすくなります。自分のアイホールの位置を確かめる。メイクに欠かせない30の美人の法則。その13、アイシャドウを入れる範囲はアイホールを目安にする。目元に影をつけるためまぶたに塗る化粧といえばアイシャドウです。目のフレームから外側に向けてグラデーションで仕上げます。影の色や濃さによって目の印象を変化させる効果があります。さて、問題なのはアイシャドウの入れ方です。アイシャドウを外側に向けて入れるとはいえ、どこまで入れればいいのでしょうか。これにも理想となる基準があります。アイホールです。人差し指、中指、薬指の3本のまぶたの上に軽く押し当ててみると眼球のくぼみがわかりますね。本来アイシャドウは目のくぼみによる影を表現したものです。アイシャドウの範囲を考えるならアイホールを基準にするのが最も自然になるのです。くぼみの深さに応じてグラデーションの濃淡を調整するのが正解です。くぼみが浅いところは濃くして深いところほど淡い色で仕上げます。くぼみのない外側部分にはアイシャドウを入れません。いかがでしょうか。今までなんとなく適当に入れていたアイシャドウの範囲がはっきりしましたね。ぜひこの機会にアイシャドウの正しい位置を確認してみましょう。アイホールの位置をきちんと確認してアイシャドウの入れ方の基準にする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その14、一重まぶたと二重まぶたと区別する基準とは。パッと見た印象だけで決めてしまいやすい目の状態です。一重まぶたと二重まぶた、シワの状態で区別すると思っている人が多いのですが、厳密には違います。では一重まぶたと二重まぶたを区別する基準とは何でしょうか。まつげの付け根で判断するのが正解です。正面から見てまつげの付け根が見えるかどうかが基準になります。鏡を正面から見て自分の顔を見てみましょう。まつげの付け根がまぶたで隠れていれば一重まぶた、鏡を正面から見たとき、まつげの付け根がまぶたで隠れているなら一重まぶたです。まつげの付け根がはっきり見えていれば二重まぶた、鏡を正面から見たとき、まつげの付け根が見えているなら二重まぶたです。まつげの付け根が見え隠れしていれば奥二重、鏡を正面から見たとき、まつげの付け根にまぶたが見え隠れしているなら奥二重です。あなたはどちらですか？一重まぶたか二重か奥二重か。鏡で見て自分の目元の様子をきちんと区別した上でメイクをしましょう。鏡を正面から見てまつげの付け根が見えるかどうかで一重まぶたか二重まぶたかを判断する。メイクに欠かせない30の美人の法則。その15、髪を染めたとき眉の色まで考えていますか？髪は顔の面積が広いので、黒い髪では重い雰囲気があり嫌がる女性がいます。アジア人の黒髪は魅力的ですが、もっと軽い雰囲気を出したいために栗色の髪に染める女性をよく見かけます。しかし、髪は栗色で明るい雰囲気になったにもかかわらず、鏡を見てどこかおかしいなと印象を受けることはありませんか？原因は眉です。髪を染めたのはいいが、眉の色をそのままにしているのです。髪の色は栗色なのに眉が黒のままでは統一感がありません。さりげない違いではありますが、見る人にどこかおかしいなという不自然な与える印象を与えてしまうのです。あと一歩の手入れで印象を落としてしまうのはもったいないですね。髪の色と眉の色を同じにすることが大切です。髪を栗色にするなら眉毛も栗色にしましょう。髪色の色に少し赤みを加えるときは眉毛も少しだけ赤みを加えましょう。髪の色と眉の色を同じにすることで全体的な統一感が出てメイクの見栄えが良くなります。眉の形だけでなく色まで考えられるようになりましょう。眉の色は髪の色に合わせる。メイクに欠かせない30の美人の法則。その16、いい笑顔だねと言われる理想的な笑顔の法則。人間関係では笑顔が大切です。口を閉じたままにっこりするのもいいですが、やはり歯を見せて笑った方がより明るい雰囲気が伝わってきますね。しかし歯を見せて笑うとはいえ注意したいことがあります。注意したいのは笑うとき下の歯まで見せないことです。歯を見せるのはいいのですが、見せすぎです。下の歯まで見えてしまうと下品で大胆な印象を与えます。理想的な笑顔は上の歯だけ見せて笑うことです。鏡で見てもらう方がよくわかります。鏡が近くにあれば実際に確かめてみましょう。上下の歯を見せる笑顔と上の歯だけを見せる笑顔の印象の違いを見てみましょう。同じ笑顔であるにもかかわらず違った印象を受けるはずです。上の歯だけ見せて笑った方が上品で大人らしい印象を受けますよね。普段何気なく見ているテレビの俳優や雑誌のモデルたちはこうした口元を常に意識しています。今日からにっこり笑うとき上の歯だけを見せて笑うように心がけましょう。笑顔が一層映えてきます。いい笑顔だねと言われるに違いありません。上の歯だけを見せた笑顔になる。メイクに欠かせない30の美人の法則。 その17。アイラインの本当の印象は目尻で決まる。漫画に描かれるヒロインはどれも大きな瞳です。パッチリした大きな目はポジティブで前向きな印象を与えます。目元を大きく見せるためにアイシャドウやマスカラを使いこなす女性も多いことでしょう。さらに大きな目を演出させたいと思いアイラインに手を出す女性も多いはずです。この際注意したいことがあります。アイラインは目頭から目尻までつなげて引きますよね。上まぶたと下まぶたのアイラインが目尻でつながらないように注意しましょう。目尻でラインがつながってしまうと急に目が小さな印象に変わってしまうからです。目を大きく見せたければアイラインは目尻で離しておくことが大切です。おおむね3ミリほど離しておけばいいでしょう。ただしこの法則も使い方次第です。意図的に目を小さく見せたい場合は逆に目尻でつなげます。収縮色である黒いアイラインを目尻でつなげると目がキュッと小さく見えます。アイラインを目尻でつなげるかどうか、たったこれだけで目の印象はガラリと変わります。アイラインの本当の印象は目尻で決まるのです。目を大きく見せたいときはアイラインを目尻から離す。メイクに欠かせない30の美人の法則。その18。アイシャドウは1色のグラデーションより3色のグラデーション。アイシャドウはグラデーションが命です。いかに美しい濃淡を表現できるかで目元の美しい印象が決まります。シャドウブラシを使い、ブルーならブルー1色でグラデーションを決め、ピンクならピンク1色でグラデーションを決めます。しかし1色でグラデーションを決めるのはなかなか手先の器用さが必要です。また色が崩れやすく化粧直しにも手間がかかります。もっと手軽で上品に決める方法があります。アイシャドウに別々の3色を使う方法です。1色でグラデーションを表現するより違った3色でグラデーションを表現するのです。ライトカラー、ミディアムカラー、ダークカラーの3色です。暖色系の3色、もしくは寒色系の3色が代表的です。この3色を順番に乗せるだけで濃淡を表現できるため、手先が不器用でも綺麗に仕上がりやすくなります。しかも上品に見えやすい。1色のグラデーションとは違った立体感のある目元に仕上げやすくなります。化粧品売り場でメーカー側でチョイスした3色を用意したアイシャドウが販売されているので参考にしましょう。アイシャドウは3色を使って美しく上品な目元を演出する。メイクに欠かせない30の美人の法則。その19。いくら眉の形が整っているとはいえ、毛のない眉は怖い。チークがなくても美しく仕上げることはできます。口紅がなくても美しく仕上げることができます。アイラインもアイシャドウもあればいいですが、なくてもなんとかなります。しかし、なくて困るものが一つあります。眉です。眉がなくなるのだけはいただけません。素顔になるとほとんど眉がなくなる女性がいます。眉はライナーで描けるから眉毛はいらないと思い剃っているのです。もう少し、もう少しと思って剃りすぎてしまうようです。眉は形がきれいに整っていればいいという問題ではありません。いくら眉の形が整っているとはいえ、毛のない眉は不自然に映ります。眉の質感が失われ、いかにも人工美という感じがしてしまうのです。もちろん眉のラインからはみ出た毛をカットするのは大切ですが、不要なところまでカットする必要はありません。形を整えつつもできるだけ自然な状態を残すことが大切です。眉をきれいに描くのは大切ですが、できるだけ自分の眉毛を残しておくことが大切です。眉毛を剃りすぎないようにする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その20。眉の形にも理想がある。眉の基本構成は3つです。顔の中央に近い側の眉頭、眉の頂上である眉山、こめかみに近い側の眉尻。眉頭、眉山、眉尻の3つの位置によって基本的な眉の形が構成されています。眉は顔の印象を決める大切な部分です。それだけに厳密な理想の位置は強く意識しておきたいところです。次の3つを意識して理想的な眉に整えましょう。理想的な眉頭の位置、鼻先の脇と目頭を見ましょう。鼻先の脇から目頭の間に向けて真上に直線を伸ばした位置が理想的な眉頭の位置です。おそらく目頭の真上より3ミリ前後内側になることでしょう。この位置に眉頭が来るようにブローライナーでうまく調整しましょう。関係のない毛はピンセットで抜いたりハサミで切ったりなどして整えます。角度は鼻筋につながるようなラインが理想です。鼻山から眉頭に向かう曲線の延長が鼻筋に沿うようになると大変バランスの良い眉頭に仕上がります。理想的な鼻山の位置、目をよく見てみましょう。目の中心に黒目があり、その両側に白目がありますよね。外側の白目の真上が理想的な鼻山の位置です。外側の白目の真上に眉の山の頂上が来るように眉を仕上げると整った顔に仕上がります。理想的な眉尻の位置、まず鼻先から目尻に向けて直線で結んでみましょう。その直線の延長線上が理想的な眉尻の終了位置です。またこの終了位置は必ず眉頭より高くすることが大切です。次に眉尻の角度です。美人の理想と言われる眉尻の角度は耳たぶの方向です。眉尻の延長線がちょうど耳たぶの上を通るようにすれば美しく整った眉尻に仕上げることができます。理想にのっとって眉の形を整える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その21。どんな人でも必ず押さえておきたいメイク直しのタイミング。メイクの崩れ具合には個人差があります。皮脂の分泌量や汗のかき方には個人差があるため崩れ具合も人それぞれです。雨、風などの天候、季節による温度差の影響もあります。しかしどんな人でも必ずメイクが崩れやすいタイミングがあります。食事中です。食事をすれば唇と食べ物が接触するので口紅が落ちてしまいます。もぐもぐと噛んで食べれば顔全体が動き、メイクも崩れやすくなります。さらに食事中は食べたものに含まれる油分が血液を通して循環するため皮脂の分泌量も多くなりやすい状態です。こうした事情が重なり、食事中はどんな人でもメイクが崩れやすいのです。メイクが崩れやすいタイミングが分かればメイク直しのタイミングもお分かりですね。必ず押さえておきたいメイク直しのタイミングは食後です。朝昼晩の3回の食後は崩れたメイクを直すベストタイミングです。さらにおやつを食べる習慣のある人は同じく食後にメイク直しをすれば完璧です。お手洗いのタイミングでこまめに油を拭き取りつつ、食後には崩れたメイクを直しましょう。このサイクルを目安にすれば安定したメイクの状態を保ちやすくなります。メイク直しのタイミングは食後を目安にする。メイクに欠かせない30の美人の法則。その22。メガネをしたメイクのポイントはチークと口紅にある。メガネをかける場合、メイクは少し工夫が必要です。メイクをするときはメガネを外しますね。しかしメイクをすべて終えてからメガネをかけると違った雰囲気に戸惑うでしょう。 メガネを外した状態でバランスが整っていても、メガネをかけたとき違和感があるのです。パッと見た感じで言えば、目元だけが華やかになっている状態です。どんな雰囲気になるのかは、メガネの種類によります。メガネにフレームがあるかどうかで、見え方も異なります。黒縁メガネなら、目の周りが黒っぽく重い雰囲気になっているでしょう。ここなのです。メガネをしたとき、目元だけが華やかになりやすい。この点を考慮しながら、メイクを進めることが大切です。メガネをする人のメイクのポイントは、チークと口紅にあります。アイメイクが終わった後、その強調された目元に釣り合うよう、チークや口紅のバランスを整えましょう。その華やかな目元とのバランスが取れるよう、チークと口紅も仕上げていきます。色や濃さなど、全体的な華やかさが統一されるように仕上げていきましょう。メイクの途中で、時々メガネをかけ、様子の変化を見ていけば、バランスを整えやすくなります。メガネをかける場合は、強調された目元に釣り合うよう、チークと口紅を仕上げる。メイクに欠かせない30の美人の法則。その23。チークを塗る位置の正しい見つけ方。頬のこの辺りにつければいいのかな。鏡を見ながら頬の真ん中あたりを目安にしているのではないでしょうか。見た目で真ん中を選ぶのもいいですが、もう少し上手なつけ方があります。チークをつけるとき、にっこりしましょう。にっこりすると、頬の一部が盛り上がる部分がありますよね。一番高く盛り上がったところを中心に描くと、チークとして最も自然な位置に仕上げることができます。チークブラシを使ってうまくぼかして、綺麗なグラデーションに仕上げましょう。また、忘れてならないのは、笑顔映えする効果もある点です。頬の高くなる部分につけているため、にっこりしたとき、より立体感が強調され、笑顔が華やかになります。美しくチークが決まると同時に、笑顔映えも良くなるのです。にっこりしながら、チークをつける。メイクに欠かせない30の美人の法則。その24。自分に似合うチークの色は人差し指が知っている。チークには様々な色があります。化粧売り場にはたくさんのチークの色が並んでいますね。チークは色によって大きく印象が変わります。なりたいイメージによって決めるのもいいですが、まず基本を押さえておきたいところです。自分にとって最も馴染みやすいチークの基本式はすでに存在しています。この答えはあなたの人差し指が知っています。人差し指を出しましょう。指の先を強く握ってみましょう。人差し指の腹が赤く染まりますね。その色こそあなたに適したチークの色です。自分の血の色ですから肌から不自然に浮くことはありません。顔に自然と馴染みます。もちろん意図的にイメージを変えたい場合はこの限りではありません。オーソドックスなチークの色を探す場合の基準としてご活用ください。人差し指の先を握った時の色を基準にチークの色を選ぶ。メイクに欠かせない30の美人の法則。その25。丸いチークと楕円チークの印象の違い。チークの入れ方には大きく2種類あります。綺麗な丸を描く入れ方と楕円状に描く入れ方です。どちらが正しいわけではありません。それぞれに特徴があります。大切なことは自分のなりたいイメージに合ったチークを選ぶことです。自分のなりたいイメージに合わせて適したチークを使い分けましょう。若くて可愛い印象には綺麗な丸いチーク。テレビに映るアイドルをよく見るとチークの入れ方が丸くなっているはずです。チークを丸く入れると若くてキュートな印象になります。綺麗な円を描くことで礼儀正しく優しい印象もあります。ただし、はっきり円と分かりすぎると幼い子供のような印象になるため入れすぎには注意が必要です。優雅で上品な印象には楕円のチーク。テレビで映る美しい女優たちは必ずチークが楕円形になっています。楕円型だからこそより洗練された雰囲気が出ているのです。より大人っぽく優雅で上品な印象を出したいときは楕円のチークが適しています。楕円を描くことで顔に立体感を強調させることができ、垢抜けた印象につながるのです。ただし、フェイスラインに沿って広範囲で楕円チークを入れすぎてしまうとシャドーイングになるため注意が必要です。なりたいイメージに合わせてチークの入れ方を工夫する。メイクに欠かせない30の美人の法則。その26。フェイスパウダーはファンデーションとのバランスを考えてこそ引き立つ。フェイスパウダーはメイクには欠かせない存在です。顔の皮脂を吸収してベタつきを抑えたり自然な立体感を出したりする効果があります。しかし、フェイスパウダーをつけたとき妙にギラギラして不自然に見えることがあります。確かにフェイスパウダーにはツヤを見せる効果もありますが、つけすぎると一転してギラギラしてしまうのです。こういうとき真っ先にフェイスパウダーの品質を疑ってしまいます。フェイスパウダーの色や品質に問題がある可能性もありますが、状況が変わらないなら別に問題がある可能性があります。その原因とはファンデーションです。ファンデーションが明るすぎていませんか？明るすぎるファンデーションの場合、光を反射しすぎてしまい、フェイスパウダーが目立ちすぎてしまうのです。ファンデーションの色を見直したり、塗り方を調整してみたりしましょう。ファンデーションとのバランスを考えてこそ、フェイスパウダーが引き立ちます。フェイスパウダーがギラギラしすぎるなら、ファンデーションの量や質を疑ってみる。メイクに欠かせない30の美人の法則。その27。口紅の濃淡は見せたいイメージによって使い分けるのが正解。私の口にはこの色の口紅が一番似合う。自分の顔の特徴を知った上で似合う色を見つけるのはいいのですが、一色に固定するのはよくありません。私たちの生活でも仕事の時とプライベートでは雰囲気が随分変わりますよね。メイクの上手な女性ほど状況に応じて様々な種類の化粧品を使い分けます。特に口紅は濃淡によって随分雰囲気が変わります。口紅の濃淡は見せたいイメージによって使い分けるのが正解です。大きく分けて2種類あります。カジュアルに見せたい場合は淡い色。明るい色の髪の方が軽く感じられるように、口紅も明るい色の方が軽くなります。唇との境界線がぼかされるため優しい印象のある口元に仕上がります。隠し気張らないでオープンな雰囲気を出したい場合は淡い色の口紅が最適です。若々しくて元気な印象を出す効果もあります。プライベートや友人との遊びに出かけるときにはちょうどいいでしょう。エレガントに見せたい場合は濃い色。濃い色は唇とのコントラストがつくため輪郭がはっきりわかります。隠し気があり優美で上品に見せたいときには濃い色の口紅が最適です。唇を引き締めて見せる効果もあるため、強い芯がある女性を演出することもできます。卒業式、入学式、パーティーなどフォーマルな場では濃い色が似合います。口紅の濃淡は状況に応じて使い分ける。メイクに欠かせない30の美人の法則。その28。唇には理想的な位置がある。リップライナーで唇の輪郭を整えるとき、唇の理想的な位置を意識しましょう。初めからある唇ですが、美容形成の世界には美人に見える位置が存在します。まず鼻の下から顎の先までの距離を3等分します。 3分の1の線の上に唇の真ん中が位置していること。これが理想的な唇の位置です。そう言われても、唇の位置を変えるのは難しい。確かに、唇の位置を大幅に変えることは難しいのですが、リップライナーで微調整する際、参考になるはずです。また、唇の位置を変えることはできなくても、変えたように見せることができます。例えば、顎先です。顎先に明るいトーンを入れると顎が長く見え、暗いトーンを入れると短くなります。こうした目の錯覚を利用しながら、理想的な唇の位置に近づけるように心がけましょう。理想的な唇の位置に整える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その29。美しいと言われる唇の縦と横の法則。リップライナーで唇の輪郭を整えましょう。多くの書籍でそう書かれています。唇の輪郭を整えるとはいえ、抽象的な表現ですよね。目安がわからないことには、綺麗に整えようがありません。多くのメイク関連書籍に物足りないのは、そうした目安です。お答えしましょう。美しいと言われる唇の理想的な縦横比は以下の通りです。下唇と上唇の理想的な厚みの比率。下唇は分厚すぎても薄すぎても不自然です。唇の上下にはいいバランスに見える比率があります。上唇と下唇の理想的な比率は 1:1.5 です。上唇より下唇の方が厚みが 1.5 倍あると最もバランスよく見えます。唇全体の理想的な縦横比。唇全体の縦と横の理想的な比率は1時3分です。唇の縦が1に対して横幅が3倍あれば最もバランスの良い口元に見えます。さて、あなたの唇はいかがですか？物差しで実際に測るとどこに足りないのかがよくわかります。比率に足りない部分があれば、リップライナーやコンシーラーなどで理想の比率に厚みに調整しましょう。唇の上下の比率が1時15分、唇の縦横比が1時3分になるように口元を整える。メイクに欠かせない30の美人の法則。その30。多くの人が勘違いしている唇と肌の本当の境目とは。口元をメイクする際に大切なのは肌と唇の境界です。境界よりはみ出てしまえば、口が大きく見えてしまい、下品になります。その一方、唇の内側ではメイクが物足りない気もします。口元のメイクの第一は肌と唇の境界を見極めることです。しかし、問題はここです。突然ですが、唇と肌の境目はどこかわかりますか？多くの人が誤解しているところです。おそらく、鏡を見て色が変わる部分が境目だろうと思っているのではないでしょうか。それは本当の境目ではありません。見分け方は簡単です。唇の輪郭を指で触ってみましょう。若干山になっているところがあるはずです。それが本当の唇の境目です。口元の色が変わるところではなく、山になったところを意識しましょう。この境界を意識すれば、口元をメイクするときは綺麗に仕上げられます。特にリップライナーで口元を整える際には、この境界が大切です。口元のメイクは山になった境界を意識する。メイクに欠かせない30の美人の法則。まとめ。その1。美人の法則を意識しながらメイクをする。その2。顔にメイクをする場所を5つに分けて考える。その3。メイクの3つの要素、形、色、質感を整える。その4。15の質問を自分に問いかけてメイクのバランスを整える。その5。先に服を着て全体的なバランスを見ながらメイクをする。その6。ファンデーションの色選びはエラの色を基準にする。その7。リキッドタイプのファンデーションの手に取るときは指を物差しの代わりに使う。その8。髪の生え際から眉上、眉上から、尾元、尾下から、顎下が1時1分1秒になるようにメイクする。その9。自分の顔の正面と側面を確認する。その10。顔の横幅は目が横に5つ分になるようにする。その11。目の輪郭を整えるなら、縦幅1横幅3の目を意識する。その12。自分のアイホールの位置を確かめる。その13。アイホールの位置をきちんと確認して、アイシャドウの入れ方の基準にする。その14。鏡を正面から見て、まつげの付け根が見えるかどうかで、一重まぶたか二重まぶたかを判断する。その15。眉の色は髪の色に合わせる。その16。上の歯だけを見せた笑顔になる。その17。目を大きく見せたいときは、アイラインの目尻から離す。その18。アイシャドウは3色を使って美しく上品な目元を演出する。その19。眉毛を剃りすぎないようにする。その20。理想にのっとって眉の形を整える。その21。メイク直しのタイミングは食後を目安にする。その22。メガネをかける場合は強調された目元に釣り合うようチークと口紅を仕上げる。その23。にっこりしながらチークをつける。その24。人差し指の先を握った時の色を基準にチークの色を選ぶ。その25。なりたいイメージに合わせてチークの入れ方を工夫する。その26。フェイスパウダーがギラギラしすぎるならファンデーションの量や質を疑ってみる。その27。口紅の濃淡は状況に応じて使い分ける。その28。理想的な唇の位置に整える。その29。唇の上下の比率が1時15分、唇の縦横比が1時3分になるように口元を整える。その30。口元のメイクは山になった境界を意識する。